株式会社ズンダモン技術室 AI 放送局始まるのだ。僕ズンダモンのだ。今日は2024年10月1日火曜日なのだ。今日は最新の AI 技術とか面白いニュースをいくつか紹介するのだ。準備はいいかな。では早速行ってみようなのだ。今日のお知らせはないのだ。前回紹介した記事もなかったのだ。じゃあ早速今日の話題に移行なのだ。今日紹介する記事は全部で4つなのだ。まずは1つ目、ここで英語スキル発動、 AI ズンダモンに変身。1つ目の記事はリキッドファウンデーションモデルズ Our First Series of Generative AI Models という記事なのだ。リキッド AI 社が発表した新しい生成 AI モデル、リキッドファウンデーションモデルズ LFMs についての記事なのだ。 LMs は従来のトランスフォーマーモデルと比べてメモリ使用量が少なく推論が効率的なんだって。それでいて各規模で最先端の性能を実現してるらしいのだ。すごいよね。13億、31億、403億パラメータの3種類のモデルがあって、特に13億パラメータのモデルは GPT 以外のアーキテクチャで初めてトランスフォーマーベースのモデルを凌駕したんだって。これは画期的なのだ。メモリ効率もいいみたいで、特に長い入力シーケンスで効果を発揮するらしいのだ。 32K トークンのコンテキスト帳に対応してるから、エッジデバイスでも長文処理ができるようになるのだ。すごい技術革新なのだ。さらにモデルのアーキテクチャを自動的に最適化して、 NVIDIA とか AMD、 Qualcomm、 CRE-VRS、 Apple などさまざまなハードウェアプラットフォームに対応できるらしいのだ。これはいろんなところで使えるようになるってことだね。開発の革新的な点もいくつかあるみたいなのだ。従来のトランスフォーマーモデルとは違うアーキテクチャを採用していて、新しい設計空間における計算ユニットで構成されてるんだって。あとモデルの設計はスケーリングとか推論、アライメント、モデル分析戦略に影響を与えるらしいのだ。そして特定のプラットフォームやパラメータ要件に合わせてアーキテクチャを自動的に最適化できるのもすごいポイントなのだ。適用範囲も広いみたいで、動画、音声、テキスト、時系列データ、信号などあらゆる種類のシーケンシャルデータのモデリングに利用できるらしいのだ。金融サービスとかバイオテクノロジー、家電などさまざまな業界への応用が期待されてるみたいなのだ。これはもう未来が楽しみになるね。リクイッド AI 社はエルムズの開発を継続するみたいだから、今後の展開にも注目したいのだ。エンジニアの皆さんもリクイッド、プレイグラウンド、 LAMBDA、 パープレクシティ、ラブスなどでエルムズを試してみてほしいのだ。僕ズンダモンはこういう技術の進歩は本当にすごいと思うのだ。これからも目が離せないね。2つ目の記事に移行なのだ。ここで再びスキル発動。2つ目の記事のタイトルは Apple の Longer in Talks to Invest in ChatGPT Maker OpenAI なのだ。 Apple が ChatGPT の開発元である OpenAI への投資交渉から撤退したっていう記事なのだ。 Apple は OpenAI の資金調達ラウンドに参加する検討をしてたみたいだけど、理由は不明だけど交渉から離脱したみたいなのだ。この資金調達ラウンドは今週中に完了する予定らしいのだ。アップルは iOS18、 iPadOS18、 MakeOS、 Sequoia で Siri にチャット GPT を統合する計画を発表してたよね。 Siri がユーザーの許可を得てチャット GPT の回答を直接表示する機能を提供する予定だったみたいだけど、オープン AI が営利目的の組織構造に移行する中で社内困難が報告されてるっていうから、それが理由なのかもしれないね。でもアップルのプラットフォームへのチャット GPT 統合計画は年末までに実施される予定らしいのだ。 iPhone、iPad、 Mac のユーザーはアカウントを作成することなくチャット GPT を無料で利用できるみたいで、チャット GPT プラスの加入者は Apple デバイスで有料機能にアクセスできるようになるらしいのだ。マイクロソフトとか NVIDIA はオープン AI への投資を継続してるみたいだけど、Apple が撤退したっていうのはちょっと意外なニュースだよね。特にマイクロソフトはオープン AI にすでに130億ドルも投資してるみたいだし、今回のラウンドにも約10億ドルを拠出する予定らしいのだ。 AI 技術の開発競争が激化する中、アップルがオープン AI への投資を断念した理由、そして今後のアップルの AI 戦略がどうなるのか注目したいのだ。新人エンジニアの皆さんも AI 技術の動向には常にアンテナを張っておくようにしようね。僕、ズンダモンも AI 技術には興味津々なのだ。アップルの戦略変更、どうなるのかな？3つ目の記事に移行なのだ。ここで再びスキル発動。3つ目の記事は、ノートブック LM's Automatic Generated Podcast are Surprisingly Effective という記事なのだ。Google のノートブック LM というツールで、AI による自動生成ポッドキャストが作れるっていう記事なのだ。ノートブック LM はテキストデータとかウェブページ、動画など複数のソースを入力すると、 AI が自動でポッドキャスト、オーディオ、オーバーリューを作ってくれるツールなのだ。ジェミニ 1.5 プロ LLM を搭載していて、2人の AI 司会者がまるで人間みたいに対話形式でコンテンツを解説してくれるらしいのだ。約10分程度のポッドキャストが生成されるんだって。ノートブック LM はユーザーが自由にカスタマイズできるラグ、リトリーバルオーグメンティッドジェネレーション製品として捉えることができるらしいのだ。入力されたソースをもとにチャット形式で質問することで情報を得られるんだって。オーディオオーバーリューは驚くほど自然で説得力のある音声会話で、ポッドキャストみたいなのだ。音声合成には Google リサーチのサウンドストームという技術が使われてるみたいで、スクリプトと2つの異なる声の短い音声サンプルから魅力的な完全な音声会話を生成できるらしいのだ。 AI 司会者は人間みたいにおしゃべりしてディスカッションを進めてくれるらしいのだ。でもプロンプトによって動作が変化することもあるみたいで、AI であることを明示的に指示しない限り、 AI であることを認識しない場合もあるらしいのだ。この機能は Google I.O. の基調講演で発表されたみたいで、その後多くのユーザーが様々な用途で利用しているらしいのだ。例えば自身のウェブサイトやリンクトインのプロフィールを入力して、AI 司会者による賞賛のポッドキャストを生成することもできるらしいのだ。すごいね。でも入力されたコンテンツに基づいてポッドキャストを生成するけど、その内容はあくまで AI による生成物だから、必ずしも正確とは限らないし、人間が作ったポッドキャストと同じ品質とは限らないってことを覚えておこうね。 AI の倫理的な問題とか生成されたコンテンツの信頼性にも注意が必要なのだ。ズンダモンもこういう AI ツールを使って遊んでみたいのだ。どんなポッドキャストができるかな？最後の4つ目の記事なのだ。最後の4つ目の記事は、チーカは神と崇められていたわけではなく囚われていたクリマンジュ、ガチすぎる不穏に恐怖する声もという記事なのだ。人気漫画チーカはの最新話についての記事なのだ。最新話でクリマンジュが拘束されて生贄にされる可能性を示唆する描写が登場したみたいなのだ。これまでクリマンジュは平和な展開になることが多いキャラクターだったのに、今回は足がギチギチに縛られて酒を飲まされて苦しんでる様子が描かれてるらしいのだ。さらに8割のなんとかなれが効かず骨に当たって苦しむって描写もあるらしいのだ。これらの描写からクリマンジュは神様に捧げられる生贄なんじゃないかって推測する声が上がってるみたいなのだ。さらに以前の話を見返すと、 栗まんじゅうが拘束されてる描写が以前からあったことに気づいて恐怖を感じたっていう声も多いみたいなのだ。この不穏な展開に多くのファンは恐怖と同時に今後のストーリー展開に期待してるみたいなのだ。ちいかわの世界観は一見すると可愛らしいけど実はダークな要素も持ち合わせてるよね。今回の話でそのダークな側面がより強調されたことでちいかわの世界観がより深みを増したと言えるかもしれないのだ。僕、ずんだもんもちいかわ大好きなのだ。栗まんじゅう大丈夫かな？今後の展開が気になるのだ。はい、今日の4つの記事の紹介はここまでなのだ。今日はリクイッド AI 社の新しい生成 AI モデルエルムズ、アップルのオープン AI への投資撤退、Google の脳とブク LM による自動生成ポッドキャスト、そしてちいかわの最新話についてお伝えしたのだ。どれも興味深い内容だったよね。来週も最新の技術情報や面白ニュースを紹介するから楽しみにしていてほしいのだ。番組への感想や聞きたい話題のリクエストも大歓迎なのだ。ずんだ餅を片手にまた来週会えるのを楽しみにしてるのだ。それじゃあバイバイなのだ。